お疲れ様です、小玉です。今回ですねメンタークラブ対談ということで、まずは第1話を見ていただいたところなんですけれども、たくさんのですね、感想コメントをいただいております。でこれをですねいくつかご紹介させていただいて、思ったことなんかをですねお話しできればなというふうに、思っています。全体的にこうなんていうんですかね、いい感じの感想をいただいて、僕らも嬉しく思っているところでございます。こう見ていきますと、普通に同窓会のような雰囲気で和やかでした。いわゆるギラギラしたイメージとは違っていました。みんなどこにでもいそうな学生だったんだな、またくだらないことを楽しむ普通の学生時代を過ごしていたんだなと微笑ましく思います。普通なら絶対友達にならないという人たちが集まって同じコミュニティで活躍している。ネットビジネスって特別な人じゃなくて誰でもできるのかなって期待してしまいますということですね。そうですね、今回特にその参加しているメンバーのですね、キャラが本当いろいろだなというような感じでして、ただその全体的に、みんな一生懸命っていうところは通じているところなんじゃないのかなというふうに思いますね。これをやるってなった時の、そこの集中力というのは共通しているかなというところです。ただね、生まれも育ちもそれこそ出身地とかも全然違いますからね、家庭環境とかも。そういうところではいろんなね、パーソナリティというか人間性それぞれ違う、人たちだなというふうには思いますね。そこはこういう人がうまくいくっていうのはその何て言うんですか、生まれ育ったものというのは関係なくね、可能性は誰にでもあるかなというふうに、思いますね。そして、自分の基準値での1本は100万円でしたが、1日も早く1本が1億円という基準値で行動ができるようにしていきたいですね。すごいですね、まさのね1本1億円ってね、なかなか言えることじゃないかなというようなところでございますね。そこら辺のコメント結構ありますね。1本稼いだって言ってみたいですとかね。カナーナさんのメルマガからこちらを知りました。不動産屋やB&B が気になっているので興味がありますと。ね、Airbnb、例えばそのサラリーマンのね副業とかだったら、今ね一番なんていうのかな、優れているというか、楽に結果が出、それでね200万300万で稼げるかっていうとそれまた別の話ですけれども、10万20万円という世界だったら一番ね可能性としては高いなというふうに思います。あとはこれからねどれだけ増えていって需要と供給がどうなるかっていうところかなというところですけれども、今のところね赤字ですよっていう人はあんま聞かないですよね。そんなふうに思いますよ。今回も面白そうな企画ですね。前回の対談も前話を一気に拝見しました。とても学べることが多いので、今回も2話を楽しみにしております。あれはあれですね、輸出のやつですねきっとね。あれもねいい感じで、こうやった対談でね、今回もねその流れを踏襲しているというような感じなんですけどもね、2話もね楽しみにして、いただけれたらなというふうに思いますよ。でいくと、今回のような対談動画をいつも楽しみながら見させていただいています。今回はメンタークラブ生の対談動画ということで、どんな動画になるのか続きを早く知りたいです、早く見たいです。それぞれが過去の職業が違う中、ネットビジネスを通じて普段知り合うこと関わることのないような方たちとのつながりが、できることも一つの魅力だと感じましたということですね。本当そうですよね。坂本さんとか高校教師ですかね、もともとつながることないですよね。前村とかね、慶応出て超エリートサラリーマン、僕はそういうところ絡みないかなっていうね。小原さんとかね東大ですね、東大生の知り合いとかって今までいませんでしたからね。そんな感じでね、いろいろですよ本当に。そういうところ本当に魅力だなと思いますね。だってほら高校ぐらいから分かれちゃうじゃないですか。成績でこう分けられて、で大学でね、また分けられて、でその流れで就職すると本当になんかなんていうのかな、人間関係とかが確率的になるなというふうには僕はちょっと思いますよね。それもネットビジネス始めたら本当にねいろんな世代、いろんな職業、いろんなね、なん にここまでの人生歩んできた人と、出会えるっていうのがね、僕はすごく面白いなというふうに思いますよ。続いて、参考にさせていただいています。男脳の私には、皆様の対談がとても楽しく聞けました。チャラいがツボでした。明日も楽しみにしています。すいませんね、明日は音声になってしまって申し訳ない。明日というか今日ね、これチャラいねえ、チャラくないですか。卒業旅行で男女一緒とかって。ちょっと僕はあんまなんかあれですね、割と地味な学生生活だったんでね、華やかだなとね思いましたね。そうですね、雰囲気がすごくいいなと感じました。私自身今年はチェンジの年と位置づけ、成功している人の近くに行くことをミッションに掲げ、成功の扉を開けようと日々の生活をしています。情報発信の重要性にも気づき、ザ・メールマガジンも現在実践しています。成功者の近くにいることが成功の近道だと今まではそんなことないと考えていましたが、事業に対するマインドセットやセルフイメージをしっかりとしたものにするために必要なんだと思います。今後の対談も楽しみにしていますということで、結構やっぱ大事だと思いますね。僕はなんか自分の中の基準値とかっていうのは、周りのね人間関係というか環境で本当に決まるんですよね。やっぱりそのレベルのね、高い人間の中にこう自分の身を投じることで自分もそこにね合わせようという気持ち働きますし、実際の行動にも変わってきますし、やっぱりその普段の生活の中で、まあそうですよね、サラリーマンとだったらそんなね意識高い人って周りいないじゃないですか、正直な話。そういうところに行くとなんかね、自分が頑張ってると自分はなんかおかしいのかなみたいな感じになっちゃいますからね。でやっぱりこう同じね、目標とか価値観とかで、あとはそのレベルの高さっていうところで、考えていくのが僕はいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、続いていきましょうか。対談動画を拝見させていただきました。稼げるやつが強いという言葉がかなり胸に突き刺さりました。世の中にはいろいろなことを主張し、いろいろなことを要求し、いろいろな欲望にまみれている人間が数多くいますが、結局その中の半分以上の出来事がお金で解決できるようなことだったりします。金金って金の話ばっかりしちゃいかんぜよというのが日本での暗黙の了解だったりしますが、結局は金が強いと思っています。というか、そういうことを言う人に限ってお金に困っていたりするものです。稼ぎ方を知っている、稼ぐことができている、稼ぎ方を提供できる資本主義の国でこれほど強い武器は他に存在しないのではないでしょうかということでね、まあ、資本主義の国ですからね、これはまあ自分がね全くそういうものいらないよと、自給自足で、ね、土地も持ってるしみたいないうところであればまあいいかなというふうに思うんですけども、やっぱりね人生の選択肢が広がるっていうふうに僕は思うんですよね、お金があることで。あとはそのお金がない、まあ人生選択肢ももちろんつながってくるんですけども、お金がないっていうことでその何かを諦めなきゃいけないとか、あとは自分の子供に何かを、諦めさせなければいけないっていうのはちょっとこうね、もったいないしかわいそうだなというふうに思いますので、まあそこですよね、僕が思うのはそういう感じですね。はい、続いて、一度目拝見したとき、成功者イコール何か違う考えや行動あるのかなと思って見てたけど普通の人だなと。二度目拝見したとき、行動を実際自分でした人たちだな、ノウハウを知ってるだけでなくやって経験してを繰り返しているんだなと思った。お仕事のお話をこんなに楽しく話せて、相手に聞きたいことをさらっと聞ける、そして堂々と答えてる。一番は何のお話をしても楽しそう、年収堂々と日本人言わない人が多すぎると思ったのでそこがすごい素敵でしたということですね。ありがとうございます。そうですね、やっぱりその経験ですよね、実際に経験していて、かつ経験っていうかもう挑戦ですよね、もはやもう挑戦してうまくいっている、それを繰り返すことによって自信っていうのができてくると思うし、なんか堂々とした雰囲気とか、自信っていうのはやっぱり最初からあるものではないと思いますよ。僕も別に学生時代とかこんなね自信満々に生きてたわけじゃないですからね、割とビビリな方でしたから、まあそこでこう大人になってね、自分でビジネス始めていろいろ挑戦して、それでまあうまくいって、まあ時には失敗したりしながらも、うまくいくことを繰り返して、で自信っていうのができてくるわけですよ、まあ、そういうね、そういうような感じで、ございますね、はい。楽しそうでした。成功して楽しく会話できるのはいいですね。 当然それまでの苦労や努力があるのでしょう。短期間で成功する方法を勉強し実践したいです。次回も楽しみにしていますということですね。そうですね、短期間っていうのはね、どの程度で考えるかってことですよね。例えばサラリーマンで偉くなるのって10年15年20年かかるじゃないですか。まあ、ネットビジネスだったら1年とか2年で、そういうこともね、まあ、死ぬ気で頑張ればいけるわけで、だからその努力苦労は全員ありますし、まあね、彼らあね、ゼロの状態から、まあ、教えてきたのでかなり苦労させましたね僕は。やっぱそういうところはあると思います。まあそこのね、覚悟かなというふうに思いますよ。はい。で、ね、半信半疑ってコメントありますけどね。まあ、ありましたね。くだらん雑談、見るだけ時間の無駄ってことでね。まあ、もう本当ごめんなさいとしか言えないですよね。まあ、でもね、20分ぐらいなんでね。まあ、2話目以降はね、まあ、ご遠慮いただき、ご遠慮いただきというか、まあ、削除いただければいいんじゃないのかなってことでね、すいませんでしたというところなんですけれども、まあまあ、まあ、人それぞれなんでね、はい、まだ信じられません、半信半疑とか、まあ、ちょっと信じる信じないのところで言うと、なんだろうな、もう別になんつうの、別に人を騙して何かしようとしてるわけじゃなくて、普通に僕らの今までのことだったり、今の状態を話してるだけなんで、まあ、それにちょっと信じ、まあ、別にね無理して信じてくださいというふうには思ってないですし、まあまあ面白がって見てくれればいいかなというふうには僕は思ってます。そこはね別に半信半疑とか信じる信じないっていうのは自由ですよ。信じなくてもいいと思いますし、どちらにしてもこういう人いるんだなっていう感じで見てもらえれば、僕らはまあ別にそれでいいかなというふうに思っております。はい。皆さん余裕感がすごい、日々、仕事を楽しんでされており、人生を楽しんでいるんだろうなと感じました。そういう世界に入りたいですということですね。そうですね、仕事は楽しいっていうね、例えば仕事が趣味ですとか仕事が楽しいとか、僕はサラリーマン時代こう何言ってんだこいつはと思ってたんですよいるじゃないですか、でも仕事が趣味ですみたいな人ね、もう何言ってんだこいつ、頭おかしいんじゃねえかと思ってたんですけれども、まあ、自分でね事業をやるようになって、それがこう結果につながっていくと、それがねやっと分かってきた、仕事楽しいっていうね。そうなんですよ。でもなかなかやっぱりおサラリーマン時代も一切分かんなかった、分かんなかったね。うん、やっていく中でっていうところかなというふうに思いますね。はい、不動産投資においてコンサルを副業で始めて収入を増やしているとのこと。私もコンサルやメルマガコンテンツ販売の情報発信をしていく予定なので参考にしたいと思います。あ、いいですね、いいですよ。はい、はいはい。次は、私も現在起業家になるべく活動しています。対談を聞いて皆様が本当に人生を選んで楽しんで生きていけると感じました。私もそちら側に早く行けるよう一層精進しようと思いました。起業家になるべく活動ですね。別に起業はですね、いつでもできる、今日でもできる、明日もできるってことでね、そうなんですよ。だからその起業家になるための準備期間ですみたいな人はね、一緒準備してるんでねすぐやっちまうってね、ことがね僕は大事だと思いますね。うん、はい。続いて、動画拝見させていただきました。子供の話をしているときは優しいお父さんという風に映りました。ちょこちょこ笑えるシーンもあり、見ながら一緒に笑ってました。ビジネスをやっていないときはこういう会話をしているのかと思いましたし、僕もプライベートで子供話など似たようなことを話すことがあって、普段からずっと仕事モードってわけではなく、しっかりオンオフが切り分けられているという学びになりました。そして最後の PE がすごく気になります。第2話も楽しみにしておりますということですね。そうですね、オンオフっていうか逆なんですよ、切り替えっていうか、別になんかなんていうのかな、もう普段の生活とかも人生がもうそのまんま仕事になっているというか、なのでもうオンもオフも逆にないっていう感じですよね。なんか切り替えられなくてダラダラしているっていうわけではなくてですね、切り替わらない、なんかその意識すらないっていう感じですね。はい、はい、そんなところですね。じゃあ次行きましょうか。はい、動画に出てきた不動産投資のコンサルというのが初耳で驚きでした。インターネット業界は 一般的には転売アフィリエイト株や FX などの投資系だと聞いていたので、今回の1話目では皆さんわきあいあいとした雰囲気でとても楽しそうに感じました。心の余裕が見えるのは稼いでる証拠だと思いました。次回の動画も楽しみですってことですね、まあ、結構ね不動産系の発信してる人っているんですよ、うん、コンサルとか。ただ、まあ、彼らほどうまくね、メールマガジンやって、っていう展開をしている、ね、人はあまりいないのかなというふうに、思いますね。まあ、ちょっといろいろねリサーチをしてみてね、いろんな人のね、情報をね、取ってみたらいいんじゃないのかなというふうに思います。はいはい、さすが皆様成功者の集まり、そこの国明るいですね。この明るさは成功の秘訣か。でも今日の今日の成功を勝ち取るためには様々な障害を乗り越えてきたと思います。次回そんなお話も期待しています。内容ではコンサルをされている際にどこでつまずいているか分からない、そこをしっかりとサポートされているのが素晴らしいと思いました。そういうことですよね。みんな明るいですよ。うん、そうですね。まあもちろん障害乗り越えてきた、本当明るい、明るいのが一番いい、明るく元気が一番いいです本当に。でね、やっぱそのコンサルね、どこでつまずくか、そこ、まあつまずくからこそコンサルが必要ですし、つまずく部分って人それぞれですから、まあそこをね、ちゃんと見極められるっていうところが、すごく重要だと僕は思っておりますよ、うん、はい。次どうしましょうかね。はい、動画を拝見させていただきました。本当になんというか愉快な仲間たちっていう言葉がよく似合いますね。おのおのに個性があり、おそらくですが得意分野などもあるのでしょう。価値観が異なる人ほど仲良くすべきなのかもしれないということを学びました。あ、いいですね。結構やっぱその人間関係とかで硬直しちゃうんですよね。普通にサラリーマンとして生きていたら生活の中で絡む人間ってその限定されるし、新しい出会いだったり環境の変化だったりがないとですね、自分のこう思考の器というか幅も広がらない、新しい世界も見えないっていう風に思うんですよ。なのでいろんな、ね、環境に身を投じてみるとか、いろんな人と会うことっていうのは、すごく重要なことだと僕は思っておりますよ。はい、続いて、はじめまして。皆さん普通のお話をされているだけなのにこの面白さは何なのでしょうか。出だしから死ねとか思ってたので爆笑でしたそれから個人的に卒業旅行はチャラくないと思います。それはね、自分行った側でしょ。卒業旅行、僕は、ね、行ってない側からするとね、チャラいなとというふうに思うんですね。はい、続いて、あ、これね、なりたいけど俺には無理だと思うとね、やっぱその無理だと思ったらできるわけないんですよ本当にね。いやもう絶対無理だと思ったんですけどできちゃいましたって人いないですからね、世界の中に。やっぱりね、できると思ってね、そしてそのね、結果をつかむために行動するしかない、行動するしかない。だから無理だと思うっていうのは僕はもったいないなというふうに思います。はい、続いて、後半は雑談ばかりだったのが楽しそうに話しているのが印象的だった。全員ビジネスのジャンルも過去の経歴もバラバラで統一感がないのにまとっているオーラのようなものが似ているような気がした。そういう意味では児玉さんがどんなジャンルでも稼がせることができると言っていたことが本当なんだなと漠然と感じることができた。もともと年収350万だった小林さんが1億を稼いだという事実は自分もこういう世界に行きたいなと感じさせるものだった。経済的自由を手に入れた人たちの自信にあふれた表情やその表、その表情で、表情で話す言葉はたとえ雑談であってもワクワクすると、こういう感想すげえ嬉しいですね。雑談であってもワクワクする、そこにねちゃんと意味というか意義というか、そう、価値をね見出すその姿勢、考え方っていうのは非常に素晴らしいと思います。だから逆にですね、これもう台本ありきじゃないですよ。台本ありきでそのまんま進められているものではなくて、こう雑談の流れから出てくるなんかポイントっていうのをこう見つけてほしいんですよね。そこがもう自然と出てくる、ね、本当の言葉だったり、本当の考え方だったりするので、そこね、あ、いい、非常にいいコメントだなというふうに思いますね。はい、動画を拝見させていただきありがとうございます。 出演されている皆様がとても生き生きとした表情で楽しそうに歓談されていたことが一番印象に残りました。一般社会の中で過ごしていると勝手に自分自身を枠にはめてしまい、今の自分にできるかできないか、その判断基準でどうしてもあらゆる物事を考えてしまいがちですが、ここに参加されている皆様はやりたいと思ったことを純粋に行動に移し、自分の人生を生きているという感じがしました。また小林さんのおっしゃっていた走り続けている安心という言葉が本当にかっこいいと思いました。私も自身の生活を維持するだけのぬるま湯から脱し、走り続けている達成感安心感を体感したいと思いました。これもそうなんですよね。社会の中で過ごしているじゃないですか。で、今の自分にできるかできないかの判断基準っていうのが、その自分の生活圏、環境、周りにいる人間の価値観で決まっちゃうんですよね。うん。だし、自分いけると思っても周りの人が無理だって言ったりするじゃないですか。だからそういうところが、そのなんつうのかな、環境の重要性っていうふうに思うんですよ。だからこういうね、例えばですよ、対談のメンバーの中でいると、やっぱそのね、みんなで話してるものは何でもできるような感じがするわけですよ。否定するようなことってないですし。だからね、そういうもうね、おそらくね、例えば自分の生活維持するだけのぬるま湯から出しっていう風におっしゃられていますけども、おそらく周りの人間関係を見てもそういう方が多いんじゃないのかなっていう風に思うんですよ。やっぱ同じようになってしまいます。これもうしょうがないんですよ。なので、そういったところをちょっと考えていただきたいなという風に思います。はい。お話を伺い、どの程度本当なのかは少し疑問があります。というのも、最近こうした会話の動画がとても多く、そんなにみんな利益を上げて儲かっているのかと思うからです。もしもそうだとしたら、街中お金持ちの若者だらけではないかと思いませんか。でもやはり利益を上げたいことには変えありません。老後の生活費を確保のためにも儲けたいのが本音です。とか ね、 やっぱりね、ちょっとやっぱね、これもね、別に僕はね、最近は無理して信じろなんてことはね、やっぱ一切思わなくてですね、こう自然体のままでいて、それで、ついてくる人がいればそれでいいというふうに思ってるんで、ただですよ、何かをやるときに、これってやって本当にうまくいくのかなっていう状態で、そこに本気を出せるかっていったら絶対出せないんですよ。なので、もしもやると決めたら、そこはもう信じてやる。で、信じられないんだったらやらないっていう風に僕は決めるべきだと思いますよ。自主お金持ちの若者だらけにはならないですよね。だって街の中にいる若者はこういったものを見てないと思いますもん、普通に。そうですよ。まあそんなにみんなはやってないですよ。そういうことでございます。続いて、動画ありがとうございます。以前から児玉さんのメンタークラブ生は存じていましたが、今回プライベートの話もあり、人となりを知れ親近感が湧きました。引き続き動画楽しみにしていきます、ということで、ありがとうございます。そうですね、やっぱりね、本当はこの人どういう人なんだろうって知りたいじゃないですか。僕はね、どちらかというと知りたい派なんですよね。いや、例えばそうですね、ビル・ゲイツとか、普段友達とどんな話してるんだいとそういうね、なんかあるじゃないですか。そういうところをね、見て、こう、そこから何か得たいなーっていうふうにはね、僕は思いますね。思いますよ。はい。結構長くなってきましたね。行きましょうか。卒業旅行でグアムに行ったので、卒業旅行とグアムの話にちょっと反応してしまいました小原さんが動画を見るようになったきっかけが気になります。次の動画楽しみです、ということですね。やっぱね、次の動画ね、向けてね、いい感じの編集が入ったなというふうに思いますね。はい。そういう感じですかね。これね、もう本当に、今こうしてる間もですね、コメントが増えている状態になります。これ永久に終わらないので、この辺で終了したいと思います。ありがとうございました。